今週も始まりました。彼女に三国志を話し始めたら止まらなくなったんだが、友です。
若干噛んでるね。まあ、えです。
うん、ねえ、いや本当ですわ。今日はひどいですなさあさあさあさあ、
はい、
今日はね、そんな僕の口が回らないんですけれども、まあちゃんの口はどうでしょうか。
はい、はい、お手紙が来てるので読みたいと思います。
ありがとうございます。
はい、都南の巻特別会に投稿しました。ムーのお父さん、改めムーのパパです。手紙ありがとうございます。
ありがとうございます。
三国だがの沼にどっぷりハマり、小説を全巻買って読み始めたのはおおよそその頃。もうすぐ終わりですが、ようやく追いつきました。これからはリアルタイムで拝聴いたします。さて、ともさんに質問です。三国志は吉川先生しか読んでいないと認識していますが、その三国志の知識量はどのように身につけたのですか？ただ読んでいるだけでは無理だと思います。さらなる三国志沼にはまるためにも、ぜひご教示お願いします。まやさん、次の企画勝手に期待しています。だそうです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
次の企画勝手に期待しているそうです。
え？
おー、びっくりした。すごい、今電波が届かなかったのかな。さあ、ということで、はい、僕質問いただいてますね。ありがとうございます。うん、小説は吉川先生だけなんですけども、
はい。
例えば横山光輝さんの漫画ですとか、
漫画ね。
あとはね、ジャンプでやってた、ちょっとタイトルまで言わないですよ。タイトルまで言わないですけども、まあ、なかなかヘンテコなやつとかもいっぱい読んでるんで、また、世の中こう、三国志を扱ってる、まあ、ものってあるじゃないですか。うん、吉川先生を読んで、興味を持って、
うん、
横山光輝版の漫画を読んだ後、うん、そっから興味持ってゲームを持つと、まあ、読むとか、やるとか、いろいろした結果、うん、なんかその、どう身につけたというか、なんか知らないうちにいろいろと覚えてたっていうところはあります。
うん、
で、また、今回三国だがをやるにあたって、いろいろと調べたり、こう、遡って、あれ、そういえばこの人ってどういう人だったっけとかって確認をすると、うん、まあ、知らなかったエピソードとか、ああ、こういうとこでこの人とこの人繋がってたんだとかっていうのも知れたので、
うん、
まあ、好きこそものの、
ほんとね。
うん、かなと思います。なので、うん、興味を持って今ハマってくれてるっていうお話でしたので、多分そのまま興味があるままにいろいろ調べていくというか、いろいろ見ていったり聞いていったりすると、どんどん知識深まるのかなと思います。
そうね。
はい。どうでしょう。うん、すごいいいこと言ったんじゃない、
うん、うん、うん。普通だった。
普通だった。
はい。
参考になったでしょうか。これからも一つよろしくお願いいたします。
はい。頑張ろう、最後まで。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
彼女に三国志を話し始めたら
止まらなくなったんだが、
では早速あらすじに入っていきます。
はい、
今回は如意金閣と銀河の祈りに触れていきます。
はい、
前回芝居を罠にはめて、
うん、
もうついでに義援もやっちまおうぜって思ってた孔明なんですけども、
はい、
突然の大雨で失敗したと。
うん、うん、そうだった。芝居がね、助かってた。
そうです、そうです。ただですね、この孔明の胸の内を知らず、
はい、
職軍は大勝利に沸き立ちます。
うん。
わあ、勝った、勝ったとなってまして、
うん、
そんな中、生き残った義援が、非常に怒ってるわけです。
うんうんうんうん。義援さん戻ってきたんだね。
そうです。義援さんなんとか大雨に助かりまして、
はい、
助かったんですが、孔明に対しまして、殺そうとしやがったなと。
うん、
もう孔明に食ってかかるわけです。
うん、
そうしますと、孔明さん、それ以上に切れます。
うん、
失敗しやがったな、バタイメーと。
ああ、バタイに切れるのね。
そうです。もうそうすると、義援さん、えってなるわけですよ。
うん、
こっち怒って、殺そうとしやがったなって言ったら、失敗しやがったな、バタイめともっと逆に怒られまして、
うん、
バタイさんが失敗した結果、義援が危険な目にあったということで、
は
い、バタイさん、 無実なんですけども、
うん、
呼びつけられ、罵倒されまして、
うん、
裸にされて、五重叩きの刑です。
あ、まあでも芝居を取り逃がしたにもつながるからね。
ああ、なるほど、なるほど、
うん。
さらにですよ、
はい、
五重叩きの刑の後、お前将軍から一般兵に下ろしてやるわってことで、降格されます。
かわいそう。
で、悔しがり涙を流す馬隊なんですけども、
うん、
そこにですね、孔明の部下の者が来まして、
うんうん、
実は義援と芝居、いっぺんに殺すつもりだけど失敗しちゃったんですよ、と。
うん、
で、今、義援が背きますと、職軍全体が崩壊すると。
はい、
そのため、今回は無実の馬隊さんに罪を着せて、こんなひどい仕打ちをしましたけど、必ず後日報いますからと、
うん、
孔明は馬隊に約束しまして、
うん、
馬隊はそれを聞いて、ああ、孔明さんも大変なんだなと。で、さらにですね、意地の悪い義援はですね、
うん、
ああ、馬隊、なんか降格したんだったら、うちの部下にください、みたいな感じで、義援はですね、馬隊を自分の部下にしてこき使おうとします。もうね、義援さん性格悪いのが出てきてるんですよ。
本当悪いね。うん。
はい。で、この頃なんですけども、義はですね、まあ、前回ちょっと痛み見ましたんで、また防御を固めます。芝居はですね、情勢を見まして、もし孔明がこの後五条原方面へ行けば、
うん、
まあ、それは心配しなくていいなと、
うん。
五条原方面に向かうってことは、これは長期戦になるぞと読んでるわけですよ。
うん、
で、その予想通り、孔明は五条原方面に向かいます。
はい、
で、この五条原っていうところは、長安とか洛陽のすぐそばなんで、うん、もうだいぶ魏の国に入ってるんですよ。
うん。
なんですけども、芝居としては、いやいや、ここに布陣したってことは長期戦だから、それは自信があるってことで喜びます。
うん、まあ、近いしね。
そうなんです。近いんで、補給も近いし、
うん。
そうなんです。その通り、その通り。で、逆に孔明は、
うん、
まさに今、まーちゃんが言った通り、近い距離にいるんで、補給とか補充の兵隊とかいっぱい簡単に送れるんで、
はい、
孔明は日に日に数が増える義軍を見て焦ります。
うん、うん。
わ、めっちゃ増えたじゃんと。ところが、
はい、
今の状態、数で劣ってるんで、
うん、
まともにぶつかっても勝てませんから、
はい、
義をおびき出して倒すしかないっていうのはずっと孔明の考えにあるわけです。
うん、
で、孔明ここで、芝居に、手紙と箱を送ります。箱の中にはですね、
はい、
芝居がいつまでも固く守ってることを馬鹿にした少女の服が入っていまして、この少女の服っていうのはまあ中国その当時はですね、いいところのお嬢さんは、
うん、
家の中にこもって、
うん、確かに
お外に出ないと、
うん、
手紙にはですね、腐った婦人のようにめめしい芝居と出てきて決戦しろと書いてありまして、
うん、
芝居ですね、内心ではですね、まあ激怒してるんですけども、
うん、
笑ってはっはっはこんなこと書いてる、この贈り物はいただいておこうみたいな感じで、
うん、
まあ大物ぶりまして、
うん、
箱と手紙を持ってきた使者をねぎらいまして、いやー孔明さん最近どう、夜寝てるとかあれご飯食べてるの孔明ちゃんみたいなこと聞きますと、
うん、
いやー夜は全然寝ないで仕事してます、すごい人ですよとか、食事はですね、なんか朝ちょこっと食べてますかねみたいな感じで、
うん、
でこれを聞いた芝居は、ああもう孔明すぐ死ぬなと、
うん、
そういう予想をつけます、
うん、
で食側の使者が孔明の元に戻りまして、
うん、
まあ、この様子を話すんですよ。何聞かれたのって、いやー孔明さんのことばっかり聞かれましたって言うと、孔明は大いに嘆きます、
うん、
あー芝居はやっぱり天才だ、私のことよくわかってると、私のもう命の数まで測りに来てるぞと、
うん、
その時ですね、部下たちもですね、孔明さんに、いや休んでくださいと、
うん、
もうそういうふうにお願いをしまして、孔明もそうだねと、これからはちゃんと休むようにするよと言うんですが、
うん、
もうですね、孔明の体だいぶ悪くなってるんですよ、
うん、
で次が銀河の祈りなんですけども、
はい、
魏の内部ではですね、先日芝居が少女の服で孔明に馬鹿にされたっていうのはもうみんな知れ渡ってるわけですよ、
はい、
ところが芝居は動かないんですよね、
うん、
で、これで部下たちがまあ不満高まりまして、孔明は閉めた。これはきっと部下が勝手に動くぞと見るんですが、その部下たちをきっちり魏軍は抑えまして、未だ動きません。で、膠着してる困ったなーっていうところに、この頃になってようやく呉の戦況報告が孔明に届きます。呉がちょっと戦ってすぐ引いたやつですね。
ね。
もう孔明としてはめっちゃ期待してるんですよ。呉どうなったかなーって、呉方面結構頑張ってくれてるかなーって期待して聞くんですけども、結果はですね、いやー呉すぐ引き上げましたっていう内容だったんです。これを聞いたら孔明、期待したところもあったんでしょうけども、なんか聞いてるうちに具合悪くなりまして、ああ、マジかとなったなと思うんですけども、倒れ込んでしまいます。
あらら。
で、倒れ込んだ孔明、ようやく少し容体が落ち着いてきたんで、まあ夜ですよ。外の空気でも吸おうかなっていうことで外に出て、何気なく天を仰ぎ見ますと、孔明めっちゃ驚きます。
なんで？
すぐに脅威を呼びまして、私は今星を見たと。で、星を見るに、私自身の寿命が短いことを知ったと。
今更？え？
そうですよ。星にですね、星にも孔明の運勢が出てるわけですよ。
はい。
孔明の寿命短いよっていうのが出てて、それを見た孔明その天運を見れますので、脅威にそのことを伝えるんですよね。私の寿命は短いと。お前に伝えておきたいことがあるんだけども、取り乱すんじゃないよと言いますと、脅威は、いや、星を祭り、天を祈る、祓いの法があるじゃないですかと。この法をすれば助かりますよと孔明を励まして、孔明をですね、ああ、そうだね、ということで準備を整えまして、この祈りは、人に頼めないものだから、自ら祈ると。孔明自身が、7日間、火を消さなければ寿命が12年伸び、失敗すればすぐに死んでしまうだろうと。だから、私の近くに人を近づけるんじゃないよということで、49人の兵隊と脅威に守りを命じて、断食しながら祈り始めます。7日間です。で、この孔明、夜は朝まで祈って、で、太陽が昇ってきたら、今度は食軍の上昇ですから、食軍の仕事をして、で、夜はまた寝ずに祈ってっていうのを7日間やるよって決めたんです。
ああ、もうそれで死んじゃうじゃない。
あら。で、この周りを守る兵たちもきっちり夜は守りますけども、特に脅威なんて、ああ、上昇孔明が断食してるんだからっていうことで、自分自身も水も飲まず。
あら。
食事も取らずに警護につきます。まーちゃんの言う通り、体の負担が大きいのか、孔明は血を吐きながらも祈り続けます。
大変。
そして、ここでこの章が終わります。
大変。大変としか出てこないけど。
はい。今回は以上です。
はい。孔明さん、
はい、わかりました。
読んでおきます。
はい。エンディングです。ついに自分の死期を悟った孔明。寿命は伸びるのか伸びないのか。
無理しない方がいいと思うけどな。
そのあたりまた次回ということで、
はい、
メールアドレスお願いします。
はい、いよいよ最後が見えてきました。皆さんからのご意見ご感想お待ちしております。 G メールです。数字で359、アルファベットで DAGA、 三国だが @gmail.com、 エピソードの概要欄にお名前だけで送れるメールフォームもございます。ツイッターをされている方は DM でも結構です。感想はハッシュタグ三国だが、三国を漢字、だがをひらがなでつけてつぶやいてください。よろしくお願いします。
はい。では、また次回お会いしましょう。バイバイ。
バイバイ。